JQS グランプリシリーズ。いつもなんだけど、ドキドキする開幕。東郷15のウェルダン200g。どうも15です。開幕しました。JQS。開幕しました。やってきました。行ってきました。楽しかったです。はい、おしまい。すごいね、もう、詰まってたんです。そのぐらいギュッと詰まってたんです、あの日は。もう、本当に、広げたらまだまだ出てきますよ、そりゃ。当たり前じゃないですか。何時間俺、あの日東京にいたと思ってるんですか、もう。え？まったく。何に怒ってんの、いきなり。いやー、もう本当に今シーズンも始まりました。 JQS グランプリシリーズ、もうここで喋るようになっても結構長いですよね。はい。まあ、気になる方はね、過去回で JQS 関連の話してるお話をね、ひっくり返して聞いてみたらいいと思いますよ。どうぞどうぞ。なんですけども、はい。まあね、日本クイズ協会の方で、主催しております JQS グランプリシリーズという、まあ、クイズの日本一を決めたろやないかいというリーグ戦ですね。これがまあ、毎シーズン毎シーズン、こう、もうかれこれ今シーズンで6シーズンということでね、はい。なのでもう毎年毎年やってるわけですよ、年間を通してね。去年は当然5。びっくりしたかもしんないけど、当然去年は5。その前は4。で、3、2、ね。1ってあるけど、俺は2から。セカンドシーズンから、まあ参戦してるわけですよ。で、もう、数えてみればそういう意味で言うと、セカンド、サード、フォース、フィフス、シックス、シックスって、シックスでいいの。え、君クイズ得意なんだよねみたいな。そういうのはわからないの？わかんない。で、まあね、4シーズンも、ちょ、数も数えられなくなってやんの。5シーズンですよ。最初のファーストシーズンです。初回のシーズンのみ僕出てなくて、で、その次のセカンドシーズンからの参戦なんで、もう5シーズン目に僕入るわけですよ。ね。毎回そうなんですけど、やっぱね、このシーズン始まりの第一戦はね、ちょっと緊張しますね。ものすごい緊張。当然、初めて参加したセカンドシーズンの時の初戦は、これはもちろん緊張するわけですよ。言ってしまえば、これ自体が僕の競技クイズ人生のほぼほぼ始まりなんです。ほぼほぼ。理由を言うと、まず、その初戦始まる前に予選会でペーパーやってるから。何ヶ月か前に、一応新規参戦を希望する方へっていう予選会のペーパー予選があって、それも、みんなで集まって、紙のテストを解くっていう、そういうのもあったし。それも緊張したし、もっと言うとその前の段階で、もう2年ぐらい前かな、それの。2年ぐらい前に、別の、まあ、これ自体は、ま、俺の中では競技クイズとしてっていう認識よりも、なんかクイズやってる人いっぱいいるらしい、強い人がいっぱいいるらしいっていうのを他のテレビで知って、そういう人たちが集まるテレビ番組の予選会をやるらしいって言うんで、見たいって言って、って言って、行った、クイズ特番の予選会。そこで一応早押しボタンにも触れてるし、ペーパーもやってるんですけども、まあ、そこからだいたい2年ぐらい空いての、JQS の、まあ、予選とか、初めての競技クイズっていう形で挑んだんですけれども、当然そこはもうほぼほぼ僕の競技クイズ人生の始まりだったんで、もう何にもかもわかんない状態で参戦するから当然緊張したわけなんですけども、あの時と同じような緊張はね、3、4、5、6、今回も続いてたっていう、クイズ 独特の緊張感あるんですよね、あれは。なんかもう、特にこう、なんか、かしこまればかしこまるほどとか、でかい大会になればなるほど、緊張感あるね。
ゼロカロリー飲料。
ベルダン200グラム。
というわけで改めまして東郷15です。はい。いやもうね、ま、俺がこの JQS グランプリシリーズに対しての思い入れが強すぎるっていうのも、まあまああるんですよ、そりゃ。そりゃそうですよ。だって、自分の競技クイズはここから始まってると言っても過言ではないんで、本当にさっきも言いましたけど、それ以前に一応もっともっと古い段階、もうそれよりも何年も前の段階では一応アーケードゲームの方でクイズアンサーアンサーっていう、これがまあなんていうのかな、実際に自分がプレイする立場としてのクイズの始まりではあるんですけど、ここで競技クイズというものはあんま意識してなかったんですよ。普通にゲームセンターにあるクイズゲームで、で、自分はなんていうかな、クラスのね、クラスのちょっと物知りなやつぐらいのポジションですよ。だからクイズやってもまあそこそこ解けるよねっていう、いいとこまで行くよねっていう感じだったんですよ。で、こういうネットワーク型のオンラインでやる対戦クイズあるあるなんですけど。まあ、ある程度のところで壁にぶち当たるわけですよ。で、そっから先なかなか行けなくって、なんか勝てなくってやめちゃうみたいなパターンがあるんですけど、俺の中ではそのアンサー本当にサービス終了するまでずっと遊んでたんですけど、もちろん、これ以上上に行けないっていうところまではぶち当たったんですけど、でも、なんかね、飽きることなくってずっと遊んでたんですよね、それで。で、だからといって、じゃあここから勝てるように勉強をっていうのは、それはそこまではやってなかったっていう、なんか不思議なもんで、なんかそう、いろんなね、こう今競技クイズの第一線とか結構上位クラスでやってる人の中に、やっぱりこうオンラインのゲーム、クイズゲームがきっかけですって人が、まあまあ、まあまあいるんですよ。調べてみるととか聞いてみたりすると、例えばマジックアカデミー、クイズマジックアカデミーが、ここがクイズの入り口でしたっていう人もいて、そういう人はまあもちろん自前のね、知識から勝ち上がって、で、そっからまあ勝てなくっていろいろ対策をしてみたいな、そういう、上昇志向というか、自分をこう、どんどんどんどん磨き上げて上に行って、で、今があるっていう人も結構いるんですよ。で、俺別になんていうかそこに、じゃあ勝てないから勝てるように勉強しようっていう方向には動かないけど、飽きずにやり続けてるみたいな、他の要はいろんな知識の吸収ももちろんしてるんだけど、なんか全然それで自分が今もいる、自分の今いるポジションがそのままでも別に全然クイズはクイズとして楽しめるみたいな、そういう感じで、あんまり上に行こうっていう感じでもなく、でもやめることなくっていうんでやってたわけですよ。で、そんなこんなしてるうちに世の中には競技クイズっていうものがどうやらあるらしいと。で、まあ、一応ね、高校生クイズとかを見てたりしてたんで、どうやらそういう世界はあるけど、なんていうかね、大人の人とかもやってたりするんだっていう感覚はあんま知らない世界だったんですよね。だから、高校生とか大学生とかが、なんかこう、サークルとか研究会とかでやってるようなイメージだったんで、ある時、こうクイズ特番なんかを見たときに、僕なんかそう言ってしまえば、だからウルトラクイズ世代とかではないんで、全然そういうのも知らない状態ですよ。で、テレビで見るクイズも、まああの時で言うと多分、まあアタック25とかは見ますし、クイズミリオネアとかもまあまあね、やってましたけど、まあそう、なんか普通に、あ、テレビでやってんなぐらいで、のめり込んで見る感じじゃなかったんですよね。で、ある時、こう特番でクイズ王たちが集まる、クイズ王たちの中のクイズ王を決めようみたいな、そういう特番があった時に、なんてすごい人たちがいっぱいいるんだっていう、そこからですね、競技クイズというものに対する本格的な憧れというか、自分もやってみたいみたいな、そういうのがあって、で、 そんなこんなしてるうちにどうやったらこういう世界に自分も足を踏み入れることができるんだろうなって全くわからない状態。で、近くにそういうクイズ、競技クイズをやってるって人もいないし、つても何にもないし、全くわからない状況で、で、もう、そういうのとは関わり合いがないんだろうな、俺はと。そういう、言ってしまえば、それこそ、高校生とか大学生の時に、そういうクイズ研究会とかに入ってないと、そういう世界に巡り合えないんだろうな、ぐらいに思ってたんですよ。だけど、そんな風に考えてた矢先に、まあ、JQS の第1回ですね、ファーストシーズンが始まって、で、この時に実は、ファーストシーズン自体も開幕しますよと。こういうものが、日本クイズ協会っていうものが立ち上がって、で、こういう、クイズのリーグ戦、年間を通して、日本一、クイズ、日本一を決めるリーグ戦をやりますよっていうの自体は知ってたんだけど、なんかね、ちょっとこう、自分、一歩が踏み出せなくって、そのファーストシーズンには参戦しなかったんですよね。で、ほら、競技クイズ自体も、要は、ちゃんとやったことないし、知らない世界だしっていう感じだったんで。で、だけど、一応その、ファーストシーズンの時って年間を通して、なんかこう、それぞれの、年間の対戦を多分 YouTube かなんかで多分やってたんだよ。今は多分グランプリファイナルだけを、やってたと思う。最終のトップリーグのグランプリファイナルの、本当に決勝、1位というか、その時優勝を決める回のみの配信だったと思うんですけど、最初の頃は、年間で確か3戦か4戦ぐらいやってたと思うんですけど、そのうち、それぞれの回のトップリーグの、まあ、ちょっとダイジェストみたいなのを動画で配信してたんですよね。で、それを見て、わ、すげーなーって、すげー、なんか面白そうだなーなんて思いながら、見て、やっぱすげえな、その頃にはもう何人か、そういう競技クイズにおける、ね、トップランカーの人たちのクイズを見たりとかして、で、こういう人たちがいるんだって、なんとなく知識もついてきた頃ですよ、ちょっとずつ。で、あ、やっぱすげえな、この人たちがいるんだ、やっぱすげえな、なんていう風に見てて、で、ファイナルの方とかも見て、で、やっぱり、自分もやってみたいって思って、で、セカンドシーズンもやりますってなった時に、もう行こうと。うん、ここで、なんかこう、テレビというか、パソコンの前というかですよ、YouTube とかの前で、なんかこう、でもまあ、自分にはエンドい世界かなとか、どうせ行っても勝てないんだろうなとかって思って、でも、テレビの前で、テレビというかその動画を見ながら、ああ、でもなんか楽しそうだなーなんつって。で、そこでね、今現状でぐるぐるぐるぐる回ってるぐらいだったら、飛び込んでみようかなっつって。行ったれっつって。よっしゃ行ったれっつって、飛び込んだのがまあこの JQS。で、まあ僕にとっての競技クイズの始まりというか、なんか本格的に競技クイズプレイヤーとして、もう歩みは止められない状況になってしまったのがここなんですよ。で、予選会に行ってきて、で、まあ予選会で自分のクラスが振り分けられて、で、セカンドシーズンはまだリーグが2つでしたからね。今はね、Q1、Q2、Q3 と3つに分かれてますけども、うん、それまでは、セカンドまではリーグが2つだったんで、まあその、2つ目の1個上のトップリーグともう1個下の、ね、あの時はミドルリーグだったかな。だったかなに振り分けられて、っていう形で、ミドル？ビギナー？どっちだっけな？忘れちゃったけど。まあ、二つあるリーグのうちの下の方のリーグに振り分けられて、年間を通して戦うってことになったわけですよ。で、まあ、その最初の時はもう端にも棒にもってこのことかってぐらい。全然ダメだったんですよね。ボードクイズも全然解けねえし、早押しクイズも、まあ、なんとか数問押せて答えられたらいいやぐらいの感じで、やってたんですけども、まあ、それでも、なんていうかな、アンサーやってた頃の、なんていうかな、もう勝てなくなるところまで行っても、なんか勝てないからつまんないって、あの時からもなってなかったから、 やっぱり JQS で参戦しても、もう俺、勝てないし、押せないし、ボードも書けないし、つまんないとはなんなかったんですよね。周りの人の、なんかこう、押しを見て、わあ、すげえな、あそこで押すんだとか、ボードクイズも、あ、ここで単独正解が出すのすげえな、この問題でとかっていうのを、目の当たりにして、やっぱり現場で目の当たりにすると、全然なんかね、あ、すげえなーって気持ちの方がやっぱ強くってっていうんで、どんどんどんどんのめり込んでったんですよね。ただのめり込んでったんだけど、全然ね、その要は2、3、4、5ってこう回をシーズンを進めるごとに、あのなんか知り合いとかこう輪が広がるかなとか思ったんだけど、そこはちょっとね、俺の問題そこはちょっと俺の問題で全然広がらないまんま、割とぼっちなままクイズは続いてたんですよ。まあ、細かく言っちゃうと、セカンドシーズンはなんとかオンラインで全部やりきったんですけど、サード入るときに、もうコロナが蔓延しちゃって、で、リアル開催がちょっとできなくなっちゃったっていう。で、要は、その上で、しかも、セカンドからサードまで間が空いちゃったんですよね。まずセカンドの、多分、グランプリファイナルか。グランプリファイナルも開催まで間が空いちゃったんですよ。要は、シーズン終わり頃にコロナが蔓延しちゃって、で、とりあえず、年間のリーグの順位はある程度決まったんだけど、でも、もう、決勝戦をどうやってやろうか。要は、今でこそリモートでクイズをやるとかって結構当たり前なんですけど、世の中がリモートっていうものにまだ全然、こう、なんていうのかな、こう、いろんな仕組みを組み上げられてない状況だったんで、どうするかっていう状況で、多分本来ならもうとっくにグランプリファイナルをやっててもいいのに、それが行えずにみたいな感じのがしばらくあって、で、まあなんだかんだあって、まあセカンドの方でもグランプリファイナルでまあ優勝決まりましたよとかなって、でサードでっていうは要は今までのファーストセカンドまでやっていた年間サイクルからちょっとずれ込む形でサードが確か始まってたと思うんですよね。で、このサードからオンラインメインでの大会になりますっていう感じになって、オンラインがしばらく続いたんですよ。だから、セカンドでようやくこう、シーズン終わりぐらいで、ちょっと顔と名前を覚えてきたかな、この人っていう感じになってきたのに、次のシーズンでまたリアルで会えなくなっちゃうっていう感じになって、ちょっとそこでね、人と人とのこう、なんていうのかな、結びつきに溝ができるような感じになっちゃったんですよね。で、まあそれでもクイズ自体は楽しいし、オンラインでも集まってクイズができるっていうことの楽しさは変わらなかったんで、続けてたんですけども、まあその後なんとかかんとかね、コロナの中でもみんな頑張って耐えて、オンラインで工夫していろいろやってっていう形で。で、まあここでオンラインの良さとしては、もちろん緊張はするんです。独特の緊張感はやっぱあるんですけど、家でできるっていうことのちょっとリラックス感もあって、で、サードからちょいちょい、セカンドよりは答えられるクイズが増えてきてみたいな。で、サードからフォース行って、フォースぐらいから、なんとなくこう、まあ、JKS は1回の試合で、1回戦、2回戦、3回戦って、こう、分けてやるんですよ。1回戦がボードクイズ、2回戦が早押しクイズ、3回戦が、まあ、その、上位8名での早押しボードクイズという形でその日のポイントを競うみたいなグランプリポイントを獲得したり、まあその日の順位を決めたりみたいな形で年間争っていくんですけども、これがまあフォースシーズンぐらいからだんだん決勝戦にも残れるようになってきてみたいなんで、フォースも終わりぐらいかな、でようやくオンラインからオフでのリアル開催ができるようになってきて、でフィフスでまあオンラインとオフライン開催をこう並行して 2-2 ずつぐらいでやってみたいな。で、今回の6に入るっていう形。今回も、まあ、オンとオフを使い分けながらっていう形で年間やっていきましょうねっていう形になったんですけども、まあ、フィフスでもなんとか、まずフォースでだんだんなんとなく、なんかお前決勝にいつもなんかいるな、みたいな、しれっといるよな、みたいな感じになってきて、フィフスもそんな感じで、オンラインでもだし、オフでも、なんかしれっと、決勝にいる人、 として勝率というかポイントをだんだん積み上げてくるような形になってきて、フィフスでまあギリギリ昇格ラインまで、年間ランキングで言うと今のリーグから昇格いけるかいけないかみたいなところで、まあちょっと最後力が出し切れずに、まあ昇格までいかなかったっていう形になったんですけど、まあそれで今回の6シーズン開幕ということで、まあちょっとね、ずっと僕は、まあ、最初のセカンドを除き、その後ずっと Q3 ですか、サードディビジョンの方に居続けてるんで、まあ、ここらでちょっとリーグを上げたいなっていう思いが、ちょっとね、今回の、今シーズンはちょっと思いがあるわけですよ。で、その中でちょっと気合い入れて挑まなきゃと。で、その上で記念すべき初戦、なんとか、決勝残ってグランプリポイントを積んでいきたいと。不甲斐ない結果で初戦をちょっとね、行くと出花くじかれちゃうから、ちょっとここはなんとかっていう形で勢いつけていきたい。気合い入れていかなきゃっていう感じで挑んだんですけど、まあ、そう、ここからですよ。ここから今回の、今シーズンの話になるんですけど、まあ、なんていうかね、不甲斐ない。不甲斐ないというか、ボードはね、まあ自分の中では、ここまで取れればいいかなって。まあ、もともと得意な方ではなかったんで、まあまあ、ここまで取れればいいかなっていうところまでは解けた感じだったんで、ボードクイズっつって、まあ、クイズが読まれて、全部読み切った状態で自分のホワイトボードに答えを書いてバッて表示して、合ってるか間違ってるかっていう感じ。だ問題文が全部聞けるんで、難易度高めのクイズが出がちなんですけど、まあ、そこでね、いろいろとこう、答えながら、まあまあ、全部で30問か。30問ある中で、自分はとりあえず7問か。7問正解できて、まあまあこんなもんかっていう感じで終わったんですけど、まあその中でも、一応振り返ってみると、こことここはちょっと取れたよねっていうようなクイズもね、いくつかあって、まあ全部で7問ある中での、あとはちょっとボンミスだの、思い出せずにっていうんで落とした問題が、まあまあ3問ぐらいあって、これでちょっとね、もったいないことしちゃったなーっていう、だ10点、ここでちゃんと10点引き出せるか引き出さないかっていうのが、まあ、普段のね、ちょっとクイズへの取り組み方になってくるんだろうなっていう感じにはなってて。で、まあまあ、でも、ここら辺はね、想定内というか、まあこんなもん、まあまあ、まあまあ、こんな発信だよねって。で、いよいよ次、結構重要になってくる、早押しクイズなんですよ。で、ここの早押しクイズで、まあ上位8名に残らないと、早押しボードに行くことができないという形になるんで、この早押しなんとか上位8人に残らなきゃと。703罰形式って言って、7問丸を積んだら勝ち抜け。でも、罰が3個ついたらその場で失格っていう、そういう形式になるんですけども、この703罰でなんとか抜けたい、もしくは上位8人に残らなきゃ、暫定8位に残る形で決勝行きたいなって思って気合い入れてたんですよ。だけど、まあ、ここで、序盤で、もう2罰積んじゃうんですよ。本当早い段階で。全部で50問早押しクイズあるんですけども、多分15問行く前に2罰つけてたんじゃないかなっていう、そのぐらいの速さ。で、ちょっと自分の中では、早押しクイズって結構丁寧にやるように心がけてるんで、あんまり罰をつけない。その代わり指もそんなに速くないみたいなやり方でやってきてたんですけども、今回なんかね、っていうボタンの押し方をよりにもよって2回もしちゃってっていう、だから102罰がね結構早々についてもう手も足も出なくなる感じ、もうこの時点でちょっと俺終わったって思った。もう開始15問以内ぐらいでそんな感じになっちゃってたんで、あもう終わったって思って、はいはい、ああ今回はもう決勝いけませんとか思ってたんですよ。だけどここで、いや、でも、言うてまだ15問だと。今までの戦いを振り返ってみても、50問やって、フルで50問やりきった上で、で、70詰めなかったけど、まあそのグループの上位に入って決勝抜けましたよっていうことだってあったじゃねえかと。諦めるな。だいたい今まで、25問過ぎても1回もボタンを押してねえことだってあったんだから、そう考えればここの2罰なんて、今の問題まで押してないと考えれば、一緒じゃんって、ちょっと切り替えて、いつになくだからポジティブ方向に自分を鼓舞して切り替えて、で、ちょっと、今までのスタイルに戻したんですよ。待つっていう。 で、待つっていうスタイルにして、その後、なんとか、次の2丸目を取ることができてってからの、ポンポンポンポンポンで、なんとか、罰の数、ひとまず目標は、罰の数より丸の数増やそうと。1丸2罰、下手すら3罰で失格なんてちょっとみっともないことできないから、せめて2丸2罰、いや、3丸2罰、終わるならそこ。で、問題限定50問読み切ってそこで終わろうとか思ってたんですよ。そしたら、まあ、なんとか慎重になって押せる、わかる問題を確実に取っていこうっていう形で、2丸行って、で、3丸行って、4丸行ってっていう形で、なんとか本当に一歩一歩、登って、で、気がついたら6丸目まで行ってて、で、6丸行った段階で、残りも、あと数問ですよっていう状況になって、で、ここで、いや、もしかしたら7丸積んで、グランプリポイント積んで、いけるぞと、決勝もいけるぞっていう形で行ったんだけど、いや、焦るな、と、いう形で、二つ、俺がもう中で二つこう、いるんですよ。このまま今勢い乗ってるから、このまま、早押しの、で、その時点で抜けられれば、早押し3位抜けなんで、グランプリポイント、早押しのグランプリポイントも取れるぞっていう形。で、まあ、それで行ったれと、初戦で勢いつけたれっていう俺と、ここで調子に乗ったらお前、ここ一個間違えたらお前、決勝にも行けないんだぞと。しかもその後の早を指くわえて見てることなんだぞっていう、二人の俺がもう、慎重に行きなさいと。もういいから、7はいいからっていうのと、あったんですけど、まあ、なんとかその、最後の方で分かる問題が来てくれてっていうのが、これが劇的なことに、最後の50問目。まあ、もっと言うと、49問目も、実は分かる問題来て押したんですけど、押し負けちゃってっていうのがあって。で、うわー、でもまあ上出来だよと。で、ラス1は、まあ、答えなかったとしても、暫定、順位で見ると、丸の積みを見ると、暫定で一応抜けられるかっていう感じだったんですよ。だけど、最後の50問目で、しっかり押すことができて、正解して、で、50問目で7丸積みました、抜けですってなって、まあ、あの瞬間も全身の力がもう入らない状況ですよね。もう、拳握ってたしね、それまで。49問目というか、50問目のもう問い読みしてる段階なんか、俺のあの靴の中の足の形、足がグーですかね。もうギューってなってる状態で。で、ボタンポーンって押して、で、峰打ちって答えた瞬間で、丸ピンポン正解ですもらった瞬間に、ダラーってなって、よかった。よかったよ。怖かったよってなって。あ、峰打ちっていう答え、答えが峰打ちになるクイズだったんですけど、まあ、そんな感じで、で、一応ね、早押しはグループ二つに分かれてて、僕一つ目のグループだったんで、まあ、二つ目のグループを見守りながら、早押しボードに備えてたんですけども、あれ、逆だったら早押しボードもっと崩れてたかもっていう。二グループ目で、抜けましたーつって、もうあれで力が入らない状態で、次早ぼでーすってなったら、もう早押しボード多分全然準備ができてなかったんで、一組目でよかったなっていう、そういう感じだったんですけども。んで、まあ、その後、早押しボード行ってって言って、ここがちょっとね、今回ちょっと強い人が参戦されてましてね、早押しボードも、まあ、早押しの方でもなかなか大活躍された方が優勝したんですけども、その人がどんどんボタンを押すから、早押しボードでもボタンを押したかったんですけど、ちょっと今回俺ボタンを押すことができなくって、ちょっと、早ぼではちょっと振るわない点、2で終わっちゃったんですけども、まあでもとりあえずね、決勝に残るという目標と、で、あとは、早押しボードで、早押しクイズで、まあ、上位、決勝残る、最低限決勝残れればいいやって思ってたら、7丸ちゃんと積むことができて、そこでのグランプリポイントも獲得できたっていうところで、まあまあ、初戦では、いい感じでスタートできたんじゃないかなっていうことで、なんとかかんとか、初戦、まあ、でも、ヘロヘロになりながらでしたけどね。なんとかかんとか、初戦乗り切りましたよ。
本を15が怖いもの。
円。
円盤200g。
というわけでエンディングでございます。もうね、まあ、JQS に関しては、ちょっといろいろね、こんなクイズあったよってのを、こう、こと細かに話すことはちょっとできないんですよ。ちょっといろいろとね、この辺は、決まりとかがあるんでね、こう、JQS の方にもちょっとね、ご迷惑かけられなかったりとか、規約とかあったりするんでね、はい、全部のクイズをちょっと、こう、こと、詳細をこと細かに喋ることはできないんですけども、まあ、ちょっといろいろとね、まあ、僕、今年の1月から、スライムさんのところで、スラバーというところでね、クイズ会に参加させてもらってたのもあるんですけど、まあ、こういうところでクイズの場をちょっと場数が増えたことによって、まあ、今シーズンなんとかっていう、ちょっとそこで気合が入ってるのもあるんですけども、出ててよかったなっていう感じのは、本当にスラバーでやったクイズ、ですかね、スライム杯で出たクイズが、ちょっと JQS でもちょっと似たようなクイズが出てたりしてて、なんかここでちょっと知識が生きてくるというか、経験が生きてきたのはすごくありがたい話でね。で、そんなスラバの話もちょっと今回直近であったりするんで、ちょっと JQS とタイミングが被っちゃったんですけども、このスラバの話も、スラ杯の話もちょっとさせてもらおうかなって思うんですけども、これはちょっとまた別の回でさせてもらおうかなって思うんですけどもね。はい。軽くちょっとだから、こういう JQS とのつながりもあったよっていうような話なんですけども、まあその中でちょっと詳細は語れないんですけども、自分の中でね、ちょっとこう、クイズ今回やってて、ここについてちょっと面白いクイズ出たなって思ったのは、面白いというか自分の中でよく取ったなっていうクイズがあって、これ早押しクイズ。それこそ早押しクイズ2丸積んでもうダメかもしんねえって思ってた時に、俺に勢いをつけてくれたクイズがあって、それがまあ答えが所天之助が答えになるクイズが出たんですよ。なんかこう、血液型は、ライチ型で、年齢は賞味期限切れみたいな。で、東郷十五のことを、まあ、そこそこ知ってくださってる人なら、お前、所天之助取れたんかっていう感じなんですよ。で、なんでかっていうと、一応自分でもアニメとか漫画は好きだと自負してるんですよ。だけど、あんまりクイズ界隈において、俺、漫画とかアニメ得意ジャンルって、あんま大っぴらに言わないんですよ。理由は、この、所天之助がよく答えられたなっていうところにあって、俺ね、ジャンプ読まないんですよ。週刊少年ジャンプを、ほぼほぼ読まないっていう。これは別に避けてるわけでも嫌いなんでも全然ない。これ毎回言うんですけど、嫌いなわけでも避けてるわけでも何でもなくて、たまたま俺の通り道に週刊少年ジャンプが落ちてないんですよ。本当に。俺の乗る電車の網棚に置いてねえんですよ。そういうこと？違うけど。だから、本当に、もう、かれこれ、僕、アラサーですけど、アラサーのこの人生において、週刊少年ジャンプ、ジャンプを、広げて読んだことって、片手で足りちゃうぐらいなんですよ。回数にすると。そのぐらいジャンプ読んだことないから、マジで、ジャンプ作品を、語れないんですよ。ただ、本当にさっき言った、避けてるわけでも嫌いなわけでもないっていう理由としては、鬼滅の刃はコミックスで読んでるんですよ。ちょうどこうアニメが流行った時ぐらいに鬼滅の刃面白いぞってなったんで、ちょっと読もうかっつって、で、もう単行本もいっぱい出てたから、単行本で読んでるんですよ。で、そのまま完結まで読んでるんですよね。だから鬼滅の刃はわかる。語れる。で、ドラゴンボールも一応漫画は、全部読ましてもらった。今もちょっと新しいね、シリーズがね、出てたりしますけども、一応その当時のドラゴンボール自体は読んでた、コミックスで、あれもコミックスで全部読んだんでわかる。で、あとは筋肉マン。筋肉マンは俺のもう大好きな漫画の一つに入る。一応だから、週刊少年ジャンプを片手で数えるより少ない数しか読んだことねえくせに、己のフェイバリット漫画の中に筋肉マンがあるっていうわけわかんない状況にはなってるんですけど、でもそれ以外の作品が全く語れないんで、だからこう俺と同じ世代ぐらいの 男子、まあ、女子もまあ、ジャンプ読んでた人多いから、その中で、例えばスラムダンクとか、ハンターハンターとか、ね、あとは、なんだろう、テニスの王子様とか、なんかその辺の、要は、話題の中でさ、こう、その、なんていうかな、漫画を読んでるからこそわかる、こう、漫画ネタ、ジャンプネタとか、ハンターハンターネタとかさ、パロディーネタみたいな、その会話の中にそう、なんかこう、セリフ入れてきて、お前それ、あれの、それじゃねえかよ、ガハハ、もう、例にも出ないぐらい、ジャンプがわかんないんですよ。っていう感じ、そのぐらいジャンプがわかんない。だから、例に漏れず、ボボボボボボボボも、全くわからないんですよ。だけど、たまたま、なんか、所天之助を知ってた理由としては、アマゾンプライムとか、今は多分、ネトフリにも入ってきてると思うんですけど、アマプラにボーボボが入ってきた時に、なんか、ボーボボ入ってきたんだぐらいには思ってたんですよ。で、こう、サムネイルとか、あと、カーソルを合わせた時に、そのボーボボの、チャンネルというか、そのね、あれにカーソルを合わせたときに、こうちょっとこう、ボーボボのさ、ダイジェストの映像みたいなの流れたりとか、キャラクターの絵が映ったりとかして、こんな奴らがいるんだなとか思って、なんだこのプルプルのやつとかって言ってたんですよ。そしたら、こう、うちの奥さんが、急に初めて出てきた。お前最大者だったんだっていう。初めて出てきたけど、うちの奥さんが、うちの奥さんジャンプとか読んでるから、これ、所天之助って言うんだよ、つって。で、それで、なんとなく覚えてた。だから、なんか、雷地型とか、賞味期限切れみたいなのが、あとプルプル神経みたいなの言ってたから、あ、なんかじゃあ、あのプルプルのやつかって思って、あ、所天之助だって思って、ボタンを押したんですよ。これ、で、勢いガーってついて、家帰って、で、帰ってきて、早速、奥さんに、俺、早押しで、所天之助答えた、つって。で、ボーボボとか全然わかんないのによく答えたね、って感じになったんだけど、いや、こういう感じのクイズ出てさ、つって。で、なんかこう、なんか、ライチ型とか、賞味期限切れとか、プルプル神経とかしたから、なんか、あれ系の、なんか食べ物系のやつだから、所天みたいな名前のやつ、いたなって思ってさ、つって。って言った時に、俺の中で引っかかった、の、なんていうかな、この、引っかかった部分というか、答えるために、ちゃんと知識の引っかかりを持ってきたのは、そういうなんかちょっと食べ物っぽい感じのキャラクターだなっていうんで、引っ張ってきたんだけど、食べ物系で言ったら、電学マンとかいるけどってさらっと言われて、誰?電学マン誰?って思って。で、ちょっと調べたら、あ、そういうやつもいるんだ。CV 金田智子だわ、みたいな。で、でも俺の中ででもちょっと言わしてもらっていい?よっぽど、今こう、いいよ、両方分かった上で言うけど、よっぽど、所天之助の、あの所天之助、今正しい方の所天之助、あれだけ見せられて、このキャラクターどっちでしょうって言われたら、で、名前、所天之助と電学マン二つ並べられた時に、どっち取るって言われたら俺迷う。だから、わかんない。電学マンが、もう一個の電学マンの設定がどういう設定かわかんないけども、なんか似たような感じの話言われた時に、もう、ボーボボのキャラクター自体が、その後いろいろ見たよ、設定を。見たけど、もう、見れば見るほど頭が痛くなるのよ。設定を見ると。だから、これ、よかったと。所天之助以外に、余計な知識を入れてなくてよかったと。他の知識とかがあった時に多分推しが1手2手遅れてた可能性があるとか、もしくは設定まで見た上でだったら答えられてたんだろうけど、多分漫画を読んでるだけとかアニメをちょっと見ただけの知識だと、多分血液型が雷地型だとか、年齢が賞味期限切れみたいな、あの辺までは多分掘れない知識だと思うんですよ。だからそこら辺何も知らない所天之助という人しか知らない状況で、あれを引っ張ってこれたっていうのが、まあ、ある意味偶然ではあったと。後から聞いて、なんか、そういう人もいるよと。電学マン、まあ、全然今見比べたら、キャラクターデザインは全然違うから、多分知ってたら知ってたで、全く間違いようはないんだけど、 なんなら、だってね、ドンパッチだって、ね、弾けるキャンディードンパッチって駄菓子あったし、食べ物系って言えば、みたいなのがあるから、全然絞りきれ、その理屈で言えば絞りきれないんだけど、なんかね、そう、俺の中で、あ、ここで、天之助行けたっていう、大丈夫、天之助っていう言い方して大丈夫。ところ天之助ってちゃんと言えと怒られたりしないから大丈夫。あのスポンジボブだよみたいな、ボブじゃねえよっていう、大丈夫。まあ、そこ、あの家帰ってだから、そのよくそれでところ天之助さらっと、まあその理屈で言うと電学マンも引っかかるけどねみたいなのを言われて、あ、そうなんすかみたいな。家帰ってからちょっとヒヤヒヤしたやつ。知らないからこそなんか触れられたボタンを押せたんだろうな、みたいなね、感じですよ。だから電学だってなんか電学味噌とか言ったらなんかこんにゃくみたいなのに電学味噌かけたやつとか言ったりするからさ。だから俺、ところ天之助とかもなんか、あの、カラーで見るとなんか水色だけどさ、わかんないじゃん。なんか漫画とかで見ると色ついてなかったりするから、なんかこう、ね、あの、こう、灰色にちょっとこう、茶色っぽい味噌かかってるやつかもしんないじゃん。味噌はかかってねえ、あいつに。でもわかんないじゃんか、ね。よかった。なっていう、あそこで、もっと中途半端に知識つけてたら、押せてなかったか、誤答をしちゃってたかですよ。電学マンを知ってたら、あそこで、俺が所天之助がね、それこそ所天式につるんって知識から抜け落ちて、電学マンが邪魔してきてたら、あ、あいつつって電学マンって言っちゃってた可能性もあるっていう、怖っ。っていうのも、後から考えたら怖っっていうのがあって、でもそのぐらいジャンプ知識がない状況で、まあ、ジャンプ関連の、うん、答えをひねり出して、勢いつけてっていう、あれ結構俺の中で勢いに乗った瞬間ではあったなっていう感じでね、何言ってんだお前っていう話ですけど、で、そんな感じでヘロヘロになりながら、まあ、JQS 全部終わって、で、うわ、クイズ疲れたな、今日のクイズは本当特に疲れたな、なんて思って、ヘロヘロになって、そのままの足で、同日に、スラバ、投稿スライムさんのとこでスラバがね、開催してるってことで、お邪魔していいですかつって、クイズ疲れたーって言いながら、そのままクイズ、しに行きました。2時間、今日かな、クイズ浴びてきましたけど、クイズ疲れた、クイズしに行きたいっつってクイズしに行きましたけどね。そんな感じで、まあ、今月は JQS もありつつ、まあ、その前にはスラハイでね、スラバでスラハイをやらせてもらって、そして、まあ、JQS の後にまたちょっとスラバ、せっかくま、東京まで来てるしっていうことで、じゃあ同日開催でスラバもやってるしっていうことで、お邪魔させてもらって、で、そっちでもいろんなね、クイズ仲間と顔合わせてね、クイズ一緒にやらせてもらってっていう形で、もう本当にあの日はクイズ三昧、もう朝から晩までクイズ。気持ち悪くなるぐらいクイズしました。家帰ってから、もうなんかもう、何も考えられてなかったというか、帰りの電車を2本間違えるぐらいもう脳みそが行ってましたからね。地元帰るときに、もう、初っ端の電車を乗り間違えるし、山手線の内回りと外回り間違えてるし、で、その後の乗り換えでも全然違う路線乗ってるし、みたいな。よく無事に帰れたなっていう感じで終わりましたけど、まあそのぐらいクイズ漬けでしたけど、まあ、楽しいね。今振り返ってみて、まだ全然 JQS の話とかも、喋りたい話も全然あるし、喋りたいクイズもありますし、あるけど、まあ、ね、クイズはちょっと JQS でちょっと喋れるところにもちょっとね、あんまり喋りすぎても良くない部分もあるんで、まあちょっとこんな感じでクイズ取り組んできたよっていう、もうクイズの内容よりは、自分がどうやってこうクイズしてきたかっていう話とかね、JQS のその日に何があったかっていうことにフィーチャーして喋ってましたけども、まあもう一個この後ね、別の回で喋ろうと思ってますけども、まあ4月のスラハイの話、そして、まあ、JQS の後に、お邪魔させてもらったスラバでの話も、ちょっと別の回でさせてもらえればなと思うんで、ちょっと、うん、ここ何回分かは、ウェルダン 200g が、ちょっと毎週、だいたいいつも月曜日の夕方配信になってますけども、まあ、その曜日の、定例配信とは、ちょっと、ね、違う形で配信にはなりますが、ちょっと喋った分をどんどんちょっと出していこうかなって思うんで、スラバの話もちょっとまたさせてもらえたらなって思ってます。ということで、 まあ、今回のこの JQS の話、JQS またね、スポット参戦という形で、今までは、日本クイズ協会の方に、加盟して、で、予選のクイズを、やって、リーグ分けしてもらうとか、あとは、ま、クイズ検定というね、まあ、今、これからやるかわかんないですけどね、過去にちょっと何回かやった、2回ぐらい開催したクイズ検定をやって、で、それで、ま、2級の人はこのリーグとか、1級の人はこのリーグっていう形で振り分ける、そのリーグに参戦する権利みたいなのが、付与されたりしたんですけども、まあ、今シーズンはスポット参戦という形で、まあ、協会に所属していなくても、お試しで、スポット的にこの回に参加しますよっていう形で参加をしてお試しでちょっとやってみる、みんなに混ざってクイズをやってみるってこともできたりしますんで、まあ興味のある方はね、スポット参戦なんかしてみてはいかがでしょうかということでね、まあそういう JQS の話ですね。 JQS の話楽しかったなとか、あ、スポット参戦いいこと聞いた、ちょっとやってみようかなって思った人なんかは、ウェルダン 200g の方にも、高評価ボタンとかグッドボタンを押してもらえたら、そしてチャンネル登録をしてもらえたらね、ちょっとは、俺も、頑張って、じゃあ次の JQS の第2戦はもっといいところ行ったろうか、つってね、気合い入れていったりしますんでね、はい。一緒にクイズできるかもしれない。できないかもしれない。スポット参戦つって言ってみたら、俺より上の級に行っちゃう人もいるかもしれないからね。まあ、それはそれで、クイズ楽しいんだよ。やってみてはいかがでしょうか。ということで、スラバの話はちょっとまた別の回でしますということで、ね、はい、そちらもお楽しみにしていただければと思います。ということで、今回の分のウェルダン 200g はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは、また次回。